もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お世話になります。はい、お願いします、
はい。今日はどういったご相談ですか。
子供の育児のことで お願いしたいですけれど。
はい。
はい。
まずあなたはおいくつですか。
私は66歳。
66歳。
子供が2人で、上の子が小学4年生、男。
小学校4年生。
はい。
おいくつかな。
男9歳です。
9歳ですか。
はい。はい、下が女で小学1年生。
小学校1年生。
はい。
と6歳？
7歳ですか。
もう7歳ですか。
はい。はい、
もともとはそうすると、
はい、
あなた自身のちょっと歴史っていうか。
私は ×2 です。
×2。
はい。
はい、で、最初は、
はい、
別にお子さんいらっしゃる？
そうそう。いないです。
あ、いらっしゃらない。
ええ。
で、離婚されて、
はい、
2回目も結婚されて離婚されてるわけですよね、×2っていうこと。
そうです、
はい、だから2回目の時はお子さんいらっしゃらないの？
それが今の子供です。
ああ、なるほど。
はい、
はい。
約4年ほど前に離婚してます。
そうすると結婚されたのは何年前でした？
上の子が今9歳ですから10年くらい前ですから。
10年前に結婚され、
はい、
4年前に離婚された。
そうです。
はい。奥様はおいくつぐらい、現在おいくつぐらい？
36、7だと思います。
36から7。はい、
はい、
はい。
外国人です。
はい、
はい。
これはお会いになったのはっていうか、このご結婚の経緯は、
私が未商売しておりまして、
はい、
そんな関係で、まあ、知り合ったんですけど。
日本で？
そうです。
あ、なるほど。
はい。
で、離婚の原因は何だったんですか？
まあ、結婚したこと自体がもう今思えば、
うん、
私と結婚したというよりも私のお金と結婚したという感じで、それで上の子が生まれて、下の子が生まれて、
うん、
その子が生まれて、そうね、半年経たないくらいに夜の商売にアルバイトに出かけたんです、
はい。
それでそこでお客さんと仲良くなって、
うん、
その男のところに入り浸るようになって、
はい、
私のところに離婚届を、叩きつけて離婚したというわけです。
その後はじゃあ3人でずっと暮らしてらして、
はい、
あなた自身はそのまま自営業をしてらっしゃるの？
私は、勤め人です。サラリーマンです。
ちょっと待って、あなたが水商売だったんだ。
以前です、それは。はい。
これも
当時、結婚した当時は水商売をしておりました。
そして、現在はサラリーマン。
はい、
はい。まず、
はい、
子育てされながらの会社勤め、大変ですね。
ものすごく大変です。
ねえ、
大変です。上の子は女房が子供を見ないんです。見なくて、
うん、
目では見ますけど、もう世話をしないっていうタイプで、私が全て上の子を育ててきまして、
ね、
私がトイレでも風呂場でも見えなければ、もうパパパパでもう飛び回って私を探して、
ね、
そんな状態でお風呂に入るのも同じ、トイレに行くも同じ、寝るも同じで、ママが一緒の布団に寝るとママは寝てはダメって落としてしまうんです、
うん。
もうママは何も見ないから子供が寄りつかなかったんで、
うん、
でそれで私も、以前仕事をしていましたけども、仕事ができなくなって3年ぐらいは子育てで仕事をしてなかったんです。できなかったんですね。
なるほど。
それでまあ、お金がもう蓄えがなくなってしまって、
はい、
そこで女房が私のところにいてもお金が何もないということで、夜の商売に出かけて男を作って出て行ったんです、ね。
うん、坊ちゃんが生まれてから2年目ぐらいに、お嬢さんがお腹に入ってたことがありますね、
はい。そうです、
うん。で、このお嬢ちゃんの方はそうするともう奥さんすぐにいなくなっちゃったわけだから、
はい、
もっと小さい赤ちゃんの時からあなたが育てたわけ？
今7歳ですから、4年、3歳ぐらいの時ですか、
うん。 から育ててたわけですね。
そうです、保育園送り出したり、返したり、また私がいないときには、私24時間のシフトの仕事ですから、いないときには女房が、まあ、仕方なく やらねばできないからやってたんですけどね。
はい、
女房のところに行ってはいるけども、子供に言うにはママのところには行きたくない、何もしてないって言うんですけどね。
それでそうすると今日のご質問は何でしょう。
上の子が紙おむつが取れないことと、
はい、
下の子が哺乳瓶を加えてないと眠れないんです。これが何とかしてやめれればいいと思ってるんですが、なくなれば。
そうすると上のお子さんの、紙おむつと下のお子さんの哺乳瓶の取り方はどうしたらいいんですかっていうご質問。
そうです、
わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
よろしく。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
あのね、
はい、
今日のきっかけの電話がですね、これだけお父さんももうご人とあられるからね、これ何て言ってかわからないので、妻の中のこの整理ができない怒りですね、怒りが大きくて占めていて、そしてそこを電話するには説明のしようができない、ポイントずれちゃいますから、それでお子さん乗ってきたんじゃないかと思うんですね。3歳だと女の子の方ね、
はい、
哺乳瓶って指しゃぶりも多いんですね、
はい、
お母さん恋しいんですよ。ですからそこをここで相談するっていう感覚よりも、私の中にですよ、
はい、
比重はお父さんの心の中を整理すること、感情を。ですからよく離婚がいい悪いじゃなくって、離婚をしなくって、
はい、
お母さんお父さんの悪口を言う、お母さんお父さんの悪口を言う、言われた子供に騙されってのはね、すごい心理的に問題があるんです、
はい、
子供っていうのは夫婦は他人ですけども、子供にとっては切れない血のつながりがあるわけですよね、
はい、
だからどんなに冷たいお母さんでも求めてるんです子供ってのはね、
はい、
ですからあなたの心の中に今さっきは絶対の女性を許さないって気も感情はですよ、
はい、
もしですね、ほんの少しそうか、僕も求めたものがあったんだ、子供にとってはお母さん必要だったんだっていうあなたの柔らかい感じがあれば、この坊やちゃんも下の女の子もほっとすることがあるんです。お父さんの前で本音を言えたら癒しにできるんですね。時々お母さんちょっと会ってみたいよって言えたならば、子供はこれ以上の幸せはないんですね。お父さん言っても怒らないんだって時に、真に子供はお父さんにつながっていくと思いますよ。
はい、あ、それは今現在してます、はい、子供に好きなように自由にしてます、させてます。
そう、じゃあ、今度次にお父さんが少しそういう心を抱えて子供に語ると心が違ってますから、
はい、
感情が少し、例えば最初は絶対許さないって黒だったのがね、少し白を入れていくと灰色になりますよね。灰色の感覚で聞いた場合に、子供をほっとする癒しっていうのはほっとすることと感情をそのまま伝えられる時なんです、
はい、
どんなに劣圧な感情でも自分の気持ちを素直に言えた時にすごく楽になるんですよね。そうしますと、今日の質問なんですけども、これ今先生伺いますけども、
はい、
このおしめも、
はい、
それから指しゃぶりも、
はい、
ちょっとお父さんが心をですね、
はい、
自分に立ち戻ってくださっただけで、この子たちは、お父さんは僕たちを捨てなかったんだ。これからあなたはすごい財産を作っていくんですよね、この二人の子供に。そうすると、例えば、前の方では子供いなかったでしょ？今回、この奥様が子供を作ってくれたおかげで、あなたは今後の生き甲斐があるじゃないですか。
はい。
それだけは宝ですよね。
はい。
それでも、この妻があって子供ができたわけですから。
はい。
そうして自分の心を少し泳がせる形？
はい。
で、持っていってくだされば、今日の本当に相談がその相談であるならば、私は全く心配ないと思ってますけども、答えになりますか？ これでよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ専門の今井先生伺ってますね。先生、はい、お願いします。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、
ただ今ね、いわゆるお子さんの精神状態のことを小原先生おっしゃったんで、
はい、
これは本当にそうだと思います。特に下のお子さんが眠るときに寂しがってるっていうのはあなたも気がついているわけだから、
はい、
うん、お母さんいなくて寂しいなっていう、でお母さんがいなくて寂しいけどお父さんにはそのことを訴えられないっていうことがお子さんにとってはストレスになっちゃうから、どうしても哺乳瓶が離せないんだから、
はい、
ですよね。なのでお父さんが、いや、お父さんとお母さんも別れちゃったから一緒に、お母さんが一緒にいれないけどって言って抱きしめてあげるぐらいにしてれば、はい、だんだん哺乳瓶離せるようになると思いますよ。
そのようなことは常にしてますけどね。
お母さんが目で見てるだけでとか、
はい、
そういうのをお子さんに言ったりしてない？
あ、それはそういうの養母のことは一切言わないです。
あ、だから言わないからダメなの。それを目で見てるだけで何もしてくれないとかっていうことじゃなくて、
はい、
うん、お母さんがいないのは寂しいだろうけどお父さんとお母さんの問題で別れちゃったから、お母さんいなくて寂しいねって、お父さんも寂しいよって言ってあげられるぐらいの、
はい、
うん、形で言うと、あ、なんだ お父さんも寂しがってるのかって、向こう行ってお母さんに、向こうお母さんとこ行った時にお父さんも寂しがってるよってお母さんが言えるぐらいの、それぐらいあなたの心を子供のために大きく持ってれば、
はい、
うん、下の子の哺乳瓶は離れる。
はい、
うん、から上の子なんですけど、昔はね、実はその紙おむつがなかったんですよ。
はい、
はい、なので一回おねしょしちゃうと布団がびしょ濡れになっちゃって、
はい、
それは次の日の朝なんとかしなくちゃなんないっていう苦労があったわけ、
はい、
でも紙おむつだからしてもね、処理も簡単だし、はい、何も言うこと必要なくなっちゃうのでこれはそのままずっと続いちゃう可能性もあるんです、
はいはい、
うん、夜中に意識して起きるっていうのが、はい、無意識の中に膀胱にお小水が溜まっちゃったら目が覚めるっていう、
はい、
これやっぱり何回も何回もトレーニングっていうか、
はい、
回数多く行えば行うほどちゃんと目が覚めるようになるわけです。なので、
はい、
上のお子さんの場合にはちょっともうね、お子さんと話し合って、最初もしかしたら夜中に自分で布団にね、
はいはい、
おしっこがついちゃったりして、はい、したら次の日に自分でちゃんとそれを、まあ、乾かすか、
はい、
うん、それと、まあ、洗うか、
はい、
そうすると、
はい、
こういうことあっちゃいけないなと思って寝るようになるから、
あ、そうです、
だんだん慣れてくる、
はいはい、
そしてお小水おねしょしないようになる。
あ、そうですか、
うん、それもだから頭の中がそういうふうに発達してくるの、
はいはい、
なのでいつまでも紙おむつのまんま、
はい、
平気で置いとくと
、はい、
大人になってもそのままになっちゃうかもしれません。
あ、そうですか、わかりました、はいは
い、いいですか。
はい、どうもありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、